はい、皆さんこんにちは。京都から世界に音楽芸術の文化交差点、山村ゆかりのミュージックプラス、ご案内役の山村ゆかりです。毎月第一火曜のこの時間はピッコロフルート奏者の山村ゆかりが、時にはソロ、時にはゲストを招きして演奏とトークをお届けします。この番組は株式会社一行着物サロン川崎のご協力でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。8月4日第54回放送です。梅雨がね、明けるのが遅かったですけれども、明けたらね、いきなり猛暑ですね。もう8月からはね、こう、8月というか8日からはね、暑中見舞いじゃなくて、もう残暑見舞いですよ。もういきなり暑いですね。そしてね、先月からの九州地方の豪雨、それから洪水被害、そしてね、今はね、山形県の最上川の氾濫も心配ですね。このコロナ禍の中でね、さぞ、ご不安なのではとお察し申し上げます。このね、コロナのね、感染者も増加の一方で心配ですね。うちのね、中1になった生徒が先日レッスンで別の中学にね、上がったお友達と遊んだよってね、楽しそうに報告してくれました。でね、何人で遊んだのと聞くと、13人と答えるので、今はあんまり大人数にならない方がいいよと教えてあげると、この子もね、こう、うん、こんなにね、来るとは思わなくって、そういえばね、声をかけてくれた子はたくさん人を呼ぶのが好きだったってね、教えてくれました。で、それでその中にはね、何人かマスクをしていない子もいたから、こう、その子は勇気を振り絞ってで、こう、マスクしてって言ったんだけど、暑いしとかって言って笑ってしてくれなかったって言って、こうね、そういうちょっと話をね、聞くとちょっとなんだか難しいなぁと。声をね、かけたお母さん、このお母さんはきっとその子が13人も誘って遊ぶとは多分おそらく思っていなかったのかもしれないし、こう、暑いからマスクしないって言った子も、確かにね、今は熱中症もあるから、こう、一概に悪いとは決めつけられないし、こう、現にね、私の生徒の言っている学校ではね、クーラーが壊れたクラスの子が体育の後13人熱中症になったとか聞くと、こうね、こう、いろんな局面でいつもより大人がね、注意深くなってあげないといけないのかなと、ちょっと思いました。そしてね、勇気を出してマスクしてって言った子がしょんぼりするようなこういうことが、ね、にならないようにしてあげたいなと思いました。だから私はその子のことはちょっとね、なでなでしておきました。はい、さて、このね、コロナ禍で何か演奏家としてできることはないかなと考えて、誰もが安全に音楽を楽しんでいただけることはできないかなと考えて、私の CD 制作でもお世話になっているエンジニアさんで、タイムマシンレコードの後藤さんのご協力で、それならと、昨年長岡京文化功労賞をいただいた、故郷の長岡京をはじめ、京都府旧市一丁を題材にした NHK 大河ドラマ、麒麟が来るのメインテーマを、フルートとピッコロで、と、あとピアノで YouTube 動画を作成しました。長岡京市、それから長岡京市役所の方々にね、写真提供をはじめご協力いただきました。マスコットキャラクターのおたまちゃんも出てくるので、ちょっとね、動画見てほしいなと思うんですけれども、こうね、明智光秀、細川ガラシャ夫人が過ごしたというね、昇竜寺城跡公園の写真をね、見ていただくことができます。この麒麟が来るのメインテーマ、オーリアパストは、大河ドラマ麒麟が来るの、ドラマのね、音楽をね、手掛けたのは、近代的なね、ハリウッドサウンドを紡ぎ出す、ベテラン作曲家として、ハリウッド映画音楽業界でも、こう、一目置かれている存在のジョン・グラムさんという方なんですけれども、ね、日本人の方が、ね、作ったんじゃないんですね、今回の大河ドラマの曲ね。で、懸命にこう希望の光を追い求めた光秀の姿をこう描いたそうです。で、ジョン・グラムさんが寄せたコメントによると、私にとって大河ドラマの音楽を担当させていただくのは非常にエキサイティングなことです。幼少の頃より、軍記小説やドラマに囲まれてきた私にとって、日本の明智光秀の物語は冒険や挑戦や賭けや裏切りなど、こう、ダイナミックな歴史的出来事に彩られていて、大変興味深いものです。もしシェイクスピアが同じ時代に生きていたなら、感銘のあまり筆を取り、悲劇の大作を世に残したことでしょう。 麒麟が来るには若き信長や秀吉など天下統一を目論む、個性豊かな武将たちが登場します。音楽はそれに応じるべく、パワフルかつ多彩な旋律と響きで表現したいと思っていますという感じでお作りになったようなんですね。それでは、フルート山村ゆかり、ピアノは曽我舞子の演奏で、キリンが来るメインテーマ、ウォーリアパストです。お楽しみください。ありがとうございました、ウォーリアパストでした。 YouTube でね上げた動画はフルートとピッコロとピアノバージョンなんですけど、今日ねお聞きいただきましたのはフルートオンリーバージョンでした。ちょっとねしっとりして私結構好きなんですけれども、あの長岡教師役所のねあの文化それからスポーツ進行室の皆さん、それから広報係の方たち、よくね、聞いてくださったんですけど、笛の雰囲気にとっても合っていて、和と笛の雰囲気っていうのがとても合っていて、これはこれでなんか素敵だなと思いましたっていうね、感想をいただいて、ああ、ちょっと作ってよかったなって思いました。そしてね、SNS の方でも感想で、ちょっとこうアイリッシュっぽくなって結構いい響きですねみたいな感じで言っていただけるとすごく面白い感想で嬉しいなと思いました。民謡ってねちょっとどこか通ずるものがあるからそういう感じかなと思いました。なんかねウォーリアパストってねかっこいい英語のね意訳のタイトルですよね。つわものどもが夢の後といった感じかなっていう感じがします。ベルギーにいた頃、宮崎駿監督のね、映画、千と千尋の神隠しっていうのはね、役がね、ボアエアジュド千尋っていう風になっていて、千尋の旅っていう風になっていたんですね。確かに神隠しにこう匹敵するフランス語はないから、ああ、千尋の旅になるんだなって思った記憶があります。 私はね、留学時代こう好きな小説の英訳やフランス語訳を読んでこう勉強したんですけれども、翻訳者のセンスとか、なんかね、レベルはね、ちょっと置いておいて、まあ、すごい直接的な、訳の時もありますので、でもそれはそれで本当にとても勉強になったんですけれども、外国語で日本語の、セリフや描写を表すと、あ、こういうふうになるのかっていうのが発見できて、こう、日本語から英語じゃなくて、こう、外国語で日本語の会話とか、描写とかをこう読んでみると、あ、こういうふうになるんだなっていうのがちょっとね、面白く思って、また身近にも感じてね、私にとってはこう英語を絵本とかでね覚えるよりはずっとね入ってきやすかったです。で、よく勧められたのは、映画もいいんだけど、こう演劇を聞きに行くと、見に行くと、とても英語の勉強になるよって言われたんですけども、確かにあれはもう本当にマイクを通さずに後ろの方の席まで滑舌よくお話をするっていう風に役者さんたち懸命にされているので、確かにこうヒアリングの勉強にはなったんですよね。ちょっと今はね、劇場行くのもなかなか大変なご時世になってしまいましたけれども、早くそういうのがね安全に楽しめる世の中になったらいいなって思っています。でね、このまたね、この長岡京都のこの私が演奏するキリンが来るのね、ニュースについてお届けできるかもしれませんので、ぜひね YouTube 動画をチェックして、チャンネル登録といいねを押していただけると励みになります。あ、コメントもね随時大歓迎です。ぜひあなたのご意見をお聞かせください。そしてね、これをねこう SNS にアップすると、何人かの方がシェアしてくださったんですけれども、映画館の人が今年は個展も軒並みできなくなってしまって、とてもこう残念で落ち込んでいたんだけれども、これを聞いて励みになりましたというふうに書いてくださっているのを見ると、大きなことはね、できないかもしれないんだけれども、音楽を聞いて、何かちょっと奮い立たせるものができたんだったらよかったかなと思っています。大げさにね、音楽を聴かなくっちゃとか、外に出かけなくっちゃとか、そういうことではなくて、私はいつも思うんですけれども、音楽っていうのはいつもそこにあるものって思っているので、自然な形で皆さんが聴いていただいて、こう心に留まっていただけたらいいな、そしてそういう演奏を安全な形で今はお届けできたらいいなと思っています。でね、このキリンが来るも、動画の方ではフルートとピッコロバージョンなんですけれども、今日ねお届けしたのはフルートバージョンで、またねこれも公開できたらいいなと思っています。もちろんキリンが来るだけじゃなくて、ウォリアパストだけじゃなくて、他の曲もね随時更新していけたらいいなと思っていますので、ぜひぜひね聴いていただけたらいいなと思っています。はい、お話は尽きないのですが、お時間がやってまいりました。最後に告知です。10月18日日曜日6時から、京都文化パルク常用プラネタリウムにて、コンサートいたします。ご興味のある方は、文化パルク常用プラネタリウムまでお問い合わせください。この番組は株式会社IKKO着物サロン川崎のご協力でお届けいたしました。また来月の第1火曜のこの時間にお会いいたしましょう。山村ゆかりのミュージックプラスでした。